のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今回も、はい、東京の旧期主催のあっくんが、
はい、
呼んでもないゲストとして
遊びに来ました、
はい、だけどね、さっき の, あの528とかね、はい、の話でそれこそ、はい、そおとついやわなあの、はい、プレ公演の後の懇親会もあれ70人ぐらいおったやん。
言いました、
懇親会で70人。
だからスタッフ入れたらもっとやったやろな。
そうですね、急遽2会場にした、ね、
急遽2会場に分かれてな、
はい、はあ、
ほんでしたらその後、そうそう、その後俺ご飯全然食べてなかったから、
はい、
なんかまた
茶
屋さんだ斜め向かいみたいなところのなんか餃子とかの居酒屋みたいなところに行ったんよ、
はいはい、
であればおらんだな。
あ、いました。
おたっ、
はい、
あの時喫煙スペースがそのあの居酒屋なんかあって、
はい、
ほんで喫煙所に行ったら全然他のお客さんが、
はい、
中村さんですよねって出てきて、ほんでお、そうですよとかって言ったら、あれ中村さんっぽいよなと思いながら見てたんですよとかって言うから、あ、本当とかって言ってたら、もう 5,6 年前に公演何回か行ったとかって言って、その人がね、あのあれなんよ、その音で人の体を治療する、
あ、今あの、名前出てけん、
ありますよね。
へえ、だからそういうことやってる人で、
はいはい、
で僕はって言うんよ、
はい、
中村さんの声はもう528なんやって言わ
ん、まあ、それしても言ってんよ、怖っ怖っ、
おとついなんですよそれ。
へえへえ。
でそのやっぱり人間はね、水で体のね 60% はできてる、
うん、
でそこにその波長、波形、波動みたいなものってすごく影響を及ぼすんで、
うん、
中村さんがずっと人気なんも、僕はずっとこの声に秘密があるって思ってたんよっつって、それで喫煙所で盛り上がりまくってしまったさ。
イーマサウンドです。
イーマサウンド、はいはいはい、
今よくありますよね、
はい、まあ、
はい、
もしかしたら俺どっか悪いとこ向かって、その人のお腹の腎臓が悪いとか言ったら腎臓めがけて10分喋るとか。
それ本当にいいですよ、本当に本当に、
ねえ、うん、治ると思う。
例えばあっくんの腎臓、あっくんの腎臓
よくなった、
そんなに、うん、固まらなくていいんだよ、血をさらっと流すぜみたいなのがさ、もしかしたらなんか効果があ
るある、
でも変な人生になりそうやな。
でも文明さんの講演聞いた後に元気になったっていう人すごい多いじゃないですか。でもそれってやっぱ声、話の内容もそうですけど、
うん、
声で癒されてるとか声で元気をもらってるっていうのも絶対ありますよね。
あるかもしれないですね。だって最初の頃本当カセットテープで、
はい、
わーって26年前広がった時、もう一番言われたんはよう分からんけどカセットテープを渡されて聞いてみ車の中でっていうソロパターンが多かったんやけど、ただね、もう特に女性の人たちからよう言われたわ、
はい、
この声の持ち主に会いたいって、この声を持ってる人のを見てみたいって言ってね、もうそれが今日ここ来た一番の理由なんや言うのを一番よう言われたね昔な。
うーん、
ねえ、どうもいかん、この音の話から今離れられなくなった。
めちゃくちゃいいことですよ ね、音の世界のことは、
うん、ね、そうそう、ゴールデンウィークの宣伝を背中ね、いろいろ。あ、一つはそうや、今年あの鹿児島の IBS がね、
ええ、
ちょっと例年よりちょっと入学者が少ないんですよ。
あ、そうなんですか。
でもまあ僕ある意味ではあの、まあ、仮に5月からの入学みたいになったとしても、
うん、
4月分はまた IBS なりにそこはまた取り戻すようなことをちゃんとやれば、あのちょっと 遅掛け入学みたいな感じでも、あの人が少ないんやから、うんうんうん、あの先生たちの手も空いてるっちゃ空いてると思うんで、はい、もうちょっとあのまだいけるよ4月末までぐらいの、
うん、
をうちの次男ね働いて仕事するから、はいはい、ってしたらあの、うん、4月末まであの入学受け付けるようにしてるんやって言ってて、
うん、そうなんですよね、
はいはい、なんでもしかしたらその行こう思ってた大学に受からんかったとか、
うん、
で進路が実は決まってなくてっていう人、はいはい、うん、もしかすると落ちたおかげで、
あ、そうですね、
っていう路線で IBS へ滑り込んで、
いや、いいと思いますわ、
でいい体験するとかね、うん、うん、そういう人いたらぜひ鹿児島 IBS が、
ね、もうおすすめですよね、う
ん、おすすめなんで、
う
ん、
今年僕の甥っ子がうんうん、IBS に入学して、
は
い、はい、
ヒューが電話してきてさ、はい、ひろあきの話もしとった、
あ、本当ですか、
うん、楽しそうにしてる
って、あ、
本
当ですか、うん、
それにあの今留学も、まあ、円安やから、うん、よそ行くの、まあ、高いかもしれんけど、はいはい、逆に向こうで稼ぐという考え方もあるし、でもそうじゃなくてもね、僕この間もあの北海道のニセコ村ってあるじゃないですか、うん、ニセコね、
はいはいはい、
ニセコってまあ世界的にも雪質がすごい、ニセコとかあのキロロとかね、札幌国際とか、うんうん、まあ、他北海道ってやっぱパウダースノーで、
うん、
ここでオーストラリアやニュージーランドの季節がまるで逆やから、
うん、
だからニセコって日本一土地の値段が爆上がりした、うん、もう何年もね、
うん、
もう単価がもうみるみる上がって、でなぜなら今って北海道のニセコ行くともうオーストラリアみたいにしてんねん、だから宿泊施設もみんなオーストラリア人が経営してんの、
へ
え、うん、カフェとかご飯食べるお店とか、うん、あんなもんもうほとんどオーストラリアの人らが土地買うて、それで爆上がりしたわけやから、はい、ニュージーランド人とオーストラリア人だらけなの、ほんでそのニセコの土地公ってそういう事業をやってる人たちやから、まあ富裕層なわけで、富裕層のみんながオーストラリアやニュージーランドの富裕層のみんなを呼ぶわけでしょ、結構長期滞在でスキーを本気で楽しみに来てるみたいな、そこへ今日本の若い子をアルバイトですごい募集かかってんねん、でもオーストラリアの感覚でみんな経営してるんで時給4000円ねん、
めっちゃ嫌ですよね、
日本国内にいて留学が味わえるじゃないですか、空いてる時間スキーできるでしょ、
ね、
で夏やったらラフティングとかできるし、で英語が日常的に喋らざるを得やん環境で、うん、なおかつスキーもできて、
うん、
で時給4000円だけどカツ丼が4500円なんですって、店子で食べると
めっちゃ高い、
うん、もうあっこだけもう外国みたいになって
る、
そうから、僕の北海道の知り合いがそのニセコからちょっと外れたところのコンビニで450円でカツ丼買うて、それ持ってって2000円で売ってもオーストラリア人がめちゃくちゃうまいって言うて、450円で仕入れて2000円で売る、
めっちゃボーリーや、
それどうなんやろみたいな、ね、だからそういう出口もね、別に海外行くだけが全てでもないんで、
確かに、そうですね、
それにまあ英語をちょっと話せれたらいいなと思うんですよ、だから今インバウンドっていうかね、外国の観光客めちゃくちゃ多いじゃないですか、
めちゃ増えましたね、
もうね、めちゃくちゃ多いところじゃないですよ、もうこの間僕久しぶりに大阪のね道頓堀から心斎橋あたりちょっと歩いたんですよ、もうね前から来る人もう8割以上外国人、
そうですね、
もう日本語が聞こえてこい、
はい、日本人とすれ違う方が珍しいです、
まれまれ、それにね、もう新大阪の駅が特にひどい、特にひどい、で春休みでね、で桜が咲き始めてね、
はい、
で春休みで子連れもおるし、はい、桜のあれもあって外国の人めちゃくちゃ多くて、で新大阪駅なんて、まあ、言うたら 新幹線の切符のあのね、自動の券売機なんていっぱい並んでるじゃないですか、はいはいはい、いつも俺が大体新大阪の駅10分前ぐらいに着いて、はい、でそんなもう券売機空いてるから、ほんならすぐパパッと買うて、はい、でちゃちゃっと乗ってみたいなつもりで行ってん、この間、
はい、
春休みのその時したらね、もうディズニーランドの人気アトラクションだよそれまた土曜日やって、
うわ、
もう券売機がいっぱいで、なおかつ この、 あのディズニーランド状態でロープ張ってね、でもこうやってこのぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる蛇行してね、もう50ぐらいにかこう列作った、その向こう側にまたずらー並んでて、ここで駅員さんがここが最後尾っていうプラカード持ってんのよ。ここで俺一応さ乗れやんこれと思って、ここですんません言うて、ここで並んでどんだけかかりますこれ切符買うのって言ったら、いやどうですかざっくり1時間かかると思いますって
ふわー切符買うに1時間
言うて、でそれはやっぱりほぼ外国の皆さん並んでるから、だからみんなあの買い方がようわからへんわね、あの機械を使うこと、はいはいはい、でそれでもう駅員呼んで駅員呼んで、もう駅員さんだらけになりながらやっとるから進んでいかないんですよ、なかなか。で僕その別にそれがね東京まで行くとか名古屋まで行くとかぐらいやったら、その10分おきぐらいに次か次へ望み来るから、そのね余裕は一応持ってるから1本2本遅れてもまあ別に遅刻にはならんけど、その時はあの新富士駅行かなき
ゃな、またマニアックな
小玉しか止まらへんから、小玉しか止まらんから、その要するに静岡まで光で行って、はい、で光で静岡まで行ってから静岡駅で乗り換えて小玉乗っていくっていう、はいはい、この光に乗れへんかったら1時間後になってまうんですよ。そうすると完全にもう公園遅刻になってまうんで、ここで僕もこれはもうどうしようと思ったんで、あの改札口行ってね、で改札のお兄さんに申し訳ないんやけど中で買わしてほしいんやって言ったら、うん、今それできませんって言うんですよ、はいはい、いやかもしれんけど、いや僕花見に行くとか遊びに行くとか言うんやったら文句も言わんと並ぶんやけれど、ちょっと僕特殊な仕事をしてて、でたくさんの方がチケットを買ってくれて何百人が待ってくれてるんで、はい、どうしてもその遅れるっちゅうわけにいかんくてですねって、で僕こんな風景に券売機のところに長蛇の列なんて思いもよらんかったんやと、で今回か次回からはちゃんと気をつけて早く来るようにするから、はいはい、かもしくはあの EX なんとかってやつ使えるように頑張るから、はい、もう今日だけなんとか、うん、申し訳ないけどもう言うてこうやって説明するんやけど、やっぱりダメでしょって言うんや、もうと思いながらどうしようこれと思ってたらね、救世主が現れたんですよ。で僕は知らへんねんけど、大阪のね、まあ、いわゆるおばちゃんらがね、うん、3人組がね、俺中村さんって来たんですよ、で僕は知らないんですよ、はい、それで何してんの中村さんみたいに言われたから、いや高校で券売機がやっぱり行列になっててするから、うもう俺静岡の公園にもう間違いなくこのままた遅刻してしまうから、さか中へで買わしてほしいって言うんやけど、あかん言わはんねん、この駅員さんがやって言って入れてほしいんやけどとかって言うてたら、おばちゃんら3人がもう打ち合わせ済みのごとく、あんたな、うん、この人誰や思てんの普通の人と違うやで言うて、あんたこの人はな言うて、もう3人でさ1人の駅員にもうこれでもかぐらい喋りまくって言いまくったら、その若い駅員さん、わかりました、もう今日だけですよ特別ですからねって言いながら、このハンコパシッて押して、はいはいはい、お腹でこうてください、
はいはい、
どうぞって言ってくれて、さすがやな、これさやと東京やったら絶対無理やな、うん、東京やったら絶対無理やわ、
すごい、
これぞまさにもう大阪の隙間におばはんねじ込んでますみたいな感じやろもう俺横で爆笑でね結局その人のこと俺知らんねんね
でも助けてくれたんですよね
すごいパワーでしたね、
それからのスマホにスーパー EX かなんか映像感とね、
その使い方をまず覚えてもらわないといけないですね、
覚えないとね、
はい、お前入ってんの、
僕入ってます、
あやり方教えて、
はい、うん、僕も使ってます
そう、はい、ビリーさんはもう、ね、機械強いですよ、
ね、いやいやいやいや、
で僕これはと思って新幹線に乗ってから、うん、席の前にそのQR コード、
はいはいはい、
QR コードという時点でもうじましに出てるんだけどでもやったことないことにチャレンジせなあかんと思ってやってみて、
はい、
そしたらもうなんかパスワードなんやら出てくるし、もうと思いながらそれでも一生懸命やってみたけど、あのうまくできひんからあれやらなか このゴールデンウィークの課題や、
ね、多分 1,2 回やったらすぐ大丈夫や思いますけどね。
あない並んでるとは。それとやっぱりしょっちゅう、ね、こう移動してて、その外国から来てる人が2人組とかで、うん、そのこの間そのおとつい東京でもそうやって、
はい、
もう何線に乗っていいかわからんとかさ、それもう見るからに困ってるなみたいな、もう見るからに、はい、で俺英語喋れるんやったら絶対ここで喋りかけて人助けしたいのに、うん、こう喋られへんやん、ウォータージャブジャブぐらいしかウォータージャブジャブではもう電車の乗り換えの説明もできへんから、でもめちゃくちゃ歯がいいんですよね。あれ英語喋れる人とかやったら、あのお困りですかぐらいのことを言うて、いや日本はやっぱ親切やねみたいな、なんか日本アピールいっぱいできるやろうに、もう文科省教育システム変えなあかんんすよ。
本当ですよ。
だって何のお役にも立たれへんねやもん。だって僕あのテレビ番組で You は何しに日本へとかね、You は何しに日本へっていうやつのテレビ東京系やん。であれの後になんか日本にいつかは行きたいみたいな人を招待する番組と2つ続けてあんねん。あれ月曜日やったかな、
う
ん、
ありますね、はい、
野球のない日なんですよ確かね、うん、で俺あれ見ると毎週泣くんよだってさ、すごい日本に憧れてて、もう日本に来れてるだけでめちゃくちゃ嬉しそうにしてさ、それで言うは何しに日本へとかっつってさ、例えばやけど、そのあなたは何をしに日本に来たんやって言ったら、日本にはすごい美味しいチーズケーキがあるっつって、でそれがそのどのチーズケーキかを探しに来たっていう人がおってね、ほんでね、そんなもんチーズケーキ売っとる店日本国内に何万件あんのよって言って、でそれ探すの難しいんちゃうかって言いながら、でもそのこれが友達が撮った写真でこれが手がかりなんやっ て、うん、結局はね答えを言うと陸路おじさんのチーズケーキやった、
はいはいはい、
東京の人も分かる？
分かります、あの最近みーこさんと一緒に並んで買いに行きました。
あ、
はい、買いたんや、
はい、
そうそうそう、ほんで俺がその言うは何しに日本へで、その陸路おじさんのチーズケーキやったわけよ、はい、ほんでたどり着いたの意外と早くにね、はい、うん、そしたらその外人さんさ、陸路おじさんの、まあ、言うたら大阪なんかやったらそこどこやかしく売ってます
よね。
あれ大阪がメインやないのか。
あれ大阪、
多分そう
だ、多分そう思いますけどね。
そうやろな、うん、で、まあ、言うたらたかが陸路おじさんと、はい、こうたらもう一口食うてもう感動の涙流して、その人さ一ホールワンホール全部で今晩用と明日の朝用とかでまた二つぐらい食うて、いやでもこのたかがチーズケーキのためにヨーロッパからイギリスかなんかの人だったかな。でもそうやってさ、人それぞれがそういう理由を持ってこれで日本に憧れてきてるという人たちにプラスアルファのさ、優しさという名の手土産じゃねえけどさ、もっと関わってほしいな、英語が喋れたらって、俺が喋れたらと思っていつもな思う。でそのテレビを見た翌日、あれどこやった、出雲や、
うん、
島根で、プレ公演ね、紬のプレ公演やって、はい、ほったらみーこさんが、はい、その出雲のみんなにお土産で陸路おじさんのチーズケーキを俺昨日これ見とったんやってとか言ってであまりにありすぎるから食べたことなかった。であれ見た翌日に出雲で食うてん、
へえ、
確かに美味しいよね。
美味しいです、はい、
あのふわふわっとしたってね、シフォンケーキみたいなね、
はい、北加賀屋が1店舗目って書いてました。
あ、そうなんや、
北加賀屋、
はい、
へえ、四つ橋線の、
うん、はい、
ほう、北加賀屋っていうとなこうお題が一つ来ると
お題がちょっと変わって、
お題が変わってしまう。
その前にちょっとあれですね、
うん、先生、もう北加賀屋の話は学びないからやめとくわゴールデンウィークコマーシャル、
はい、
あ、もう一つはあれや、
はい、直樹さんとの、
あ、そや、鈴木直樹さん、
はい、
元三幕出版編集長、
はい、
うん、一応何年かんねん僕が本をというといつも直樹さん担当編集者で、
そうですね、
でなんと5年ぶりかぐらいにまた本を出そうという話が来て、うん、で僕実はもうこの5年ぐらいもうなんか 本はいいかなと思ってたんですよ、うん、なんか出版社いくつか変わって出してきたけど、やっぱり出版社変わるとなんか僕の定番みたいなものをやっぱある程度は表現してもらわんとあかんみたいなとこあって、なんかこっちからずっとなんかいまいち変わり映えしてないような、大きくは変わってないから、なんかもうなんか申し訳ないなみたいな気になって、ちょっとあんまモチベーション上がってなかったんですけどね、もう全く違うやつを作ろうよっていう話
で、それ面白いですよね。どうしてもやっぱり出版社はね、売れてもらうと困るから、
そういうのあるんですよ。だけど、まあ、今度はちょっと今のところまだあんまはっきりは言わないようにしますけど、今まで出してきた本とはちょっともうまるっきりゴロッと違うことに、
いいですね、
ちょっとしようかという直樹さんと丸2日間、
はい、
がっつり、うん、まあ、いつもね、僕の場合はこうおおよそのまあ、タイトル根治系のタイトルでいこうか、で大きな見出しを4つぐらい決めて、
章立てってやつやね、
でそれをまたこう細分化するいわゆる目次の部分をある程度決めんねん、骨格を。でその目次にこういうことをしようかなっていうことについてブワーしゃべんのよ、40分も45分も喋るでそれを学生のアルバイトの人に文字起こししてもらうね。そうするとこう喋ってるやつの途中で、あーんって言ったら、あーんって書いてある、ね。もう全部書いてあるね。ほんと。今トモキがその拍手パチパチパチってしたら、そのパチパチパチも書いてある、ね。でそんなもう無駄がいっぱいやから、うん、そういう無駄削って、うん、でこの話とこの話脈絡似てるんで、ちょっとここ同じ話の中にくっつけようかみたいな感じにしたりとか、後からこう組み立てていく感じで一冊の本を作っていく、前やったら2日間で丸々のネタ出しをするんよ、でそのネタ出しをZoom で12時間配信するっていう、
おおすごい
初日6時間2日目6時間、
あ面白い、
ね、これはねアーカイブにして、だから12時間ずっと聞いててもらわなきゃのもしんどいから、うん、まあ、全部ね音源置いといて、で車の中で12時間分のなんかそのもうだからその CD 聞いてるようなCD とかやとさ、聞いてくれてる人向けに喋ってるけれど、本を作るための話なんで、なんかこう客観的に聞く話みたいな風に受け止めてもうたら、12時間と思ったらな、なんかまあ数千円のなんかあれお金ウォーリー君が撮るみたいなんやけど、でも絶対面白いし値打ちありますよみたいな、で作っていく始まりから聞いてたら、だから自分も一参加してる人間みたいな気になってくるかもしれんし、そしたらそのなんか読んでても、あの時あって言ってたことがこういう文字になんのんやっていう2回楽しめるとか、でそのアーカイブでつってね、お金払って参加してくれてる人の名前は少なからずほんの一番最後のところに、この収録のためにこれを聞いてくれてしてくれる人がいたおかげでこんだけのネタが出たんですみたいな、スペシャルサンクスみたいなんで名前も載っけようかみたいなとか、でそういうちょっと見せ方の変わったことをね、ちょゴールデンウィーク2日と3日にやろうかっちゅうて、2日は夕方から深夜ま で、
はい、
で3日は朝10時から夕方までということで、はいはい、まあ、合計12時間、
はい、
でも考えたら1冊目のお金でなく人のご縁ででっかく生きろっていう本は、それはサーマーク出版で編集者の人、その時は直樹さんじゃなかったんやけど、はい、2人を相手に僕と3人で3泊4日ホテル泊まり込んで、ほでもう朝からもうずっと録音、もう昼飯も食いながらもう酒も飲んでみたいな、で飲んで酔っ払ってきてる時の音源も全部取って、でそれで結局はその時はボイスレコーダーなかったから、まだ世の中にカセットテープで録音してて、あれが60分テープ45本取ったん
よ
45時間、
すごいっすね、
でその45時間分を学生さんにその、ね、文字起こしをしてもらったら、原稿用紙の厚みだけでも25センチぐらいあった
相当あったね
コールだけのボリュームもあれば、変な話ほんの4冊ぐらい作れるほどのネタがここに詰まってるけど、その中の濃いところで1冊にします言うて、そんな中他のやつ捨てんのもったいないよねみたいな話してたら、その最初の担当編集者の人ね、女性やってんけど、この人がまた天才的な人で、青木美子さんって人でね、今出版業界でももう引っ張りだこやけど、その人が中村さんって出し切らないとね、次の本がいいものにならないんですよ、出し切って捨てるところがあるんで、その2作目にまたいいものが出てくるんですよって言って、もう僕はもう青木さんには逆らわんよ、もう言う通りするから言ってね、
さすが。
あの時45時間撮ったからそのことを思うと今回はね12時間なんで、でもまあだいぶ慣れてきたから余分なこと言わんじゃねえ。
この12時間入退室は自由になってるので、聞きたいタイミングで入ってきてもらって、また用事があったら抜けてもらって、また入りたかったら入ってっていうような感じで、出入り自由のアーカイブ付きなの で、
それ申し込みはどうやってしたらいいんですか。
申し込み自体は、黒船カンパニーのホームページの、
ホームページ、
はい、載ってますので、はい、
ぜひ。わかりました。
なんか長距離車で行く時とかに、
そうですね、
暇つぶしに
な、はい、まあ家事しながらとか、ながらで聞くこともできるのかなと思いますし、何よりもなかなかこう出版現場とか打ち合わせ風景を見ることってそもそもないじゃないですか。
それは出版したことない人はないでしょうね、
は
い、
それはね、
と思ったら、それを見るっていうのもめちゃくちゃ面白い、
面白い
感覚かなと思うので、これズーム参加2日間12時間で7777円って、これ安いんちゃうかなって
思って。
安い、
はい、なんでまあ少なからずそんなに系の人たちがこのカメラの向こうで聞いてくれてるんだという人に向かって喋るわけじゃないんで、はい、まあくまで直樹さんに向かって喋ると思うし、はい、またこの直樹さんのまた質問のスキルというか、ああいうものをなんかね、
すごいですね、
感じてもらうのもなかなかに面白いんちゃうかなという、
ね、12時間ズーム参加者フル虫っていう、
でも ね、僕もその出版したことある人間からしてめっちゃ興味あるもんね。
だけど編集者って僕青木美子さんの時でもそうやったけど、後からこの原稿とかこうゲラいうのがこうだんだんできてきますよ、本に近づいていく、ああいう途中の段階で、あの時喋ったあの話と全く違うところで喋った話が一つの話の中にくっついてんねん、何の違和感もなくな、と思って、もう何回も自分の原稿を見て鳥肌立つもんね、
構成力の凄さなんですよね。
凄さなんですよ、あれ。こう編んでいくって言うんやけど、本って作るって言えへんねん、編んでいくって、編むって言うんやけど、なんかね、いやーこれやっぱプロやなと思うんでね、その編むということの裏側の面白さも、はい、その音声で聞くのと後で文字で見るっていうやつで驚きをたくさん感じてもらえるんちゃうかなと思うんでね、
この文明さんのネタ出しをした後に直樹さんがこう構成とかいろいろ考えていった後、直樹さんが文明さんのネタ出しを聞いて何を感じたのか、どんな風にこう裏側をこうやっていくのかみたいなものもズーム配信
また別個でやる、
はい、する予定なので、
はい、はい、すいません、もういちいちお金ばか取ってね、でもまあゴールデンウィークはそういう意味じゃ杉浦の個展と同時にトークライブみたいなことを5月5日にするとか、はい、うん、4日におみくじするとか、はい、でそのちょっと前は直樹さんと5月2日3日でこの12時間やって、はい、ね、
すごいね、
結構盛りだくさんで、
はい、
ゴールデンウィークを楽しみたいと思います、
はいはい、
IBS もよろしくお願いします。ということでお届けしました、中村文明と
あっくんと
ともきと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。瞳に
僕らの瞳に映る